先週に続いて主の祈りにおけます第2番目の願い、御国を来たらせたまえという祈りに学びながら神様を礼拝したいと思っております。この御国を来たらせたまえという祈りでありますが、先週も申しましたけれども、私たちがただ漠然と思い描くような国や世界の在り方、例えば、全ての人が平和で仲良く暮らせるといった、そういう理想的な世界が、いつか何とはなしにこう実現するだろうと、こうおぼろげにこう夢を見ているような、そういう祈りではありません。何よりもそれは神に向かって、あなたの御国が来ますようにと祈る祈り、神の国が来ますようにという祈りであります。つまり神が王として治められる、そのご支配が私たちのもとに来ることを願う祈りであります。そしてそうである以上、その神の国が来るときには、神のご支配が本当に私たちのもとに来るときに、私たちの生活や生き方もまた根本から変えられることになるはずであります。というのは、王様というのは一人自分だけが王様だと言ってふんぞり返っているわけではありません。神が王として治められるということは、同時に私たちが自分の王であることをやめて、その神のご支配のもとに生きる神のしもべとなることを意味するからであります。私たちはそのような神の国がまさに私たちのところに来ることを常に祈り求めるように命じられているのです。そんな神の国が来ることを遠く願いながら生きるというだけではありません。日々、常に日々、今私たちが生きているこの世の生活のただ中に神の恵みのご支配が突入してくることを祈り求めるのです。そしてこのように日々私たちの生活の中に突入してくる神のご支配によって、私たちが変えられていく、神のしもべとしての生きる姿勢をその都度新たに形作っていく、そういうダイナミックな在り方に私たちは自分を向けていくのです。そのことを祈るのが、この第二の御国を来たらせたまえという祈りの根本的な姿勢です。翻って、今私たちの生きるこの世の生活とはどういうものでありましょうか、この世の在り方とはどういうものだと言えるでしょうか。もちろんさまざまな感じ方、受け止め方があると思いますが、ある人はこの人間の歴史について、それは同じことが繰り返される循環的な歴史であるから、結局のところ退屈な領域だと言っているそうです。つまりこの世における人間の歴史というのは、根本においては退屈なものと言っているそうです。なかなか興味深い表現だと思います。もちろん表面的な意味で退屈だと言っているわけではないでしょう。この世の中には楽しいことも興味深いこともたくさんある。私たちが心から興奮し感動するようなドラマチックなこともたくさんあるでしょうし、また反対に黙ってはいられない、憤りを覚えること、立ち上がらなければならないこと、間髪を置かずに動かなければならないこと、そういうこともたくさんあるでありましょう。そういうものはいつか過ぎゆくものだと達観して、くだらないと言って否定すべきものではありませんし、また否定することもできないのです。そのことを十分 認めた上で、いや、しかし、確かにそういうものはあるんだけれども、しかし、この世の歴史、人間の歩みというものは、やはりそれでも最終的には、虚無の中に飲み込まれていくような根本的な虚しさに覆われたものであるという感覚、それは誰にでもあるのではないでしょうか。そして究極的には同じことが繰り返されていく、同じ過ちが繰り返されていく、そうした退屈さというものを私たちはどこかで感じているところがあるのではないでしょうか。で、こういう点については聖書の中にも、まあ、旧約聖書にコヘレトの言葉という文章があります。まあ、ご覧になる方、旧約聖書の1034ページ、線飛んで34ページになりますが、まあ、普段あまり見ることの少ないところかとは思いますが、コヘレトの言葉という文章があります。で、その文章は、まあ、有名といえば有名なんですが、こういう言葉で始まってるんですね。コヘレトは言う、何という虚しさ、何という虚しさ、すべては虚しい。まあ、口語訳ではここのところは空の空、一切は空である、まあ、そのように訳されておりました。そしてその下の一章の九節、コヘレトの言葉の一章の九節を見ますと、こう書いてあるんですね。かつてあったことはこれからもあり、かつて起こったことはこれからも起こる。太陽のもと新しいものは何一つない。見よ、これこそ新しいと言ってみても、それもまた永遠の昔からあり、その時代の前にもあった。昔のことに心を止めるものはない。これから先にあることも、その後の世には誰も心に留めはしまい。まあ、先ほど申しました、人間の歴史の根本的な退屈さというものに通じるものがあるように思います。で、そうした虚しさ、儚さ、退屈さというものが私たちの生涯の歩みも人間の歴史の歩みも追っている。聖書もまたそうした側面をそのままに見つめているのです。で、それはまた別の表現で言い換えれば、私たちの人生に伴う苦しみ、悩みというふうに言うこともできるかと思います。この世の歩みの中で、日々さまざまなロープや重荷を負って歩まなければならない。しかもそれは結局最後は虚しさの中に飲み込まれていくような、そういう思いがやはり私たちの人生を一部では、少なくとも一面では覆っています。それこそがその苦労そのもの、悩みそのものの大変さということもあると同時に、そういう全てが結局は虚しさの中に終わっていくということが、私たちにとっての生きる上での苦しみ、悩みということになってくるのではないかと思います。で、聖書は、まあ、今も申しましたけれども、まあ、コヘレトの言葉にありますように、こうした人生が持っている苦しみや悩みというもの、虚しさや退屈さというものをはっきりと認めております。神を信じる人はそういうものはないんだ、神を信じる人はいつも喜びに満ち溢れているんだと単純に語っているわけではないのです。しかしもちろん聖書はそう言ってこの世は虚しいものだと言っているわけではないのですね。そうしたものをごまかすことなくはっきりと見据えながらも、それをまた別の視点から見る目というものを聖書は持っております。まあ、それが何であるかということを端的に言えば、神の眼差しであり、 神の御業ということ、そして神の御心のうちにある変わることのない救いのご計画というもの、それが聖書の視点の中にはっきりとあるのです。で、先ほどは新約聖書のローマの信徒の手紙の8章19節以下の御言葉をお読みいただきました。まあ、そのところを改めて見てまいりたいと思います。まあ、読み直しませんけれども、このところにも、今申しましたようなこの世の歩みの人間の歴史の虚しさ、退屈さということを表すような言葉がいくつもこう出てまいります。まあ、お読みいただきませんでしたが、18節、そのものが現在の苦しみという言葉で始まっています。また20節を見ると、被造物は虚無に服しているという言葉がありますし、21節以下も、滅びへの隷属、共にうめく、心の中でうめく、まあ、そういう言葉が続いてまいります。この手紙を書いたパウロは、このところで、まあ、人間だけではなくて、まあ、被造物全体がそのような虚無や滅びに服してうめいているという言い方をしております。まあ、環境問題が深刻になっている現代においては、まあ、別の意味でこう考えさせられる言葉でありますが、まあ、いずれにしましても、私たちは、そうした苦しみの中にあり、虚無の中にあるという現実があるということを前提とし、ごまかすことなく受け止めながら、パウロはこう語っているのです。しかし、お読みになってわかりますように、それがこの箇所の中心テーマであるというわけではないということは、やはり確認すべきことです。パウロはそういうことを言いたくて、この手紙を書いているわけではない。そういう現実をはっきりと見据えながら、しかしその中で、ただこの世の営みが虚無の中に虚しく終わってしまうものかといえば、そうではないのだということ。そこには別の視点がある。希望という、確かな希望という、もっと大きな土台が据えられているということ。今はまだ目には見えないけれども、神のことされた者たちが現れるということ。私たちがこの虚無に囚われた状態から体ごと救い出されて、新しい命の体に生まれ変わらせられるということ。そういう希望がすでに私たちの命の根本を捉えているということ。そのことをパウロは語っていくのです。で、その典型的なことが22節にある、まあ、生みの苦しみという言葉に表されていると言っていいのではないでしょうか。まあ、なんとなく読み過ごせばそれっきり なんですけれども、この苦しみ、私たちが本当に、やはり真剣に受け止めずにおれない、苦しみというもの、虚しさというもの、それは確かにそうなんだけれども、それは、生みの苦しみなのだと。その苦しみを通して、新しいものが、新しい命が生み出されてくる、そういうものなんだということ。そのことを語っているのです。まあ、赤ちゃんを出産するときのことを、まあ、思い起こしていただくか、想像していただけば、よくわかると思うんですね。そこにはもちろん、不安があるでしょう。そして、実際に陣痛が始まれば、大変な痛みや苦しみがあります。まあ、男性にはまず耐えられないような痛みだろうと一般に言われておりまして、言われているようでして、女性は強いと、まあ、いうことを の一つの、まあ、根拠といいましょうか、そういうことになっているようですが、でもそれほどの苦しみがあるから、痛いから、もうやめようという人はいないと思うんですね。そのままやめてしまえば、そこで生まれ出ようとしている命は、また母親自身はどういうことになるか。いや、むしろそういうことよりも、いや、その苦しみを通してこそ、生み出されていく命を心待ちにしながら、望み見ながら、その大変な痛みを共に埋めき、共に味わっていく。それが、まあ、生みの苦しみというものでありましょう。でちなみにもう少し前の19節の言葉もなかなか興味深い言葉です。まあ、被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。まあ、神の子たちの現れるというのは、まあ、簡単に言ってしまえば、まあ、救いというふうに言っていいと思うんですが、人が救われて本当に神のことをされていく。いや、そういうことを被造物がこう切に待ち望んでいる。まあ、切に待ち望むと訳されておりますが、これは、なかなか面白い表現でありまして、例えば、ある方角から待ち望んでいる人を乗せた、まあ、電車なり、車なりが来ると、それを待っているといたします。本当にその待ち遠しい時には、その一生懸命車が来る方向をこう見るんですね。で、時間からすれば、まだ来るはずがないと。思える時であっても、人は変なもので、見えるはずがないと分かっていても、もうつま先出すようにして、首を長く伸ばして、一心に目を凝らして、そっちを見つめるんです。はたから見れば、馬鹿なことをしていると、まあ言えるんでしょうけれども、本当に、強く待ち望んでいる人は、そのようにして身を伸ばして、こう見るんですね。で、まだ見えないからといって、バカなことをしたなと、後悔する人はいないと思うんですね。その待っている時が嬉しいのです。待っている時の恵みがあるのです。それを喜びながら、まあ、がっかりすることもあるかもしれないけれども、また首を伸ばして、その来る方向を望み見ていく。で、それが今私たちが歩んでいるこの世の歩みなんだと聖書は語っているのです。確かにそれは一面において苦しみに満ちているものであり、過ちに満ちているものであり、退屈なものであると言えるでしょう。最後には虚無と滅びに帰していくような虚しさを思わせる、そういうものとしか思えないものでありましょう。で、もちろんそうしたことはほっといていいんだと、大丈夫なんだ、そういうことを言いたいわけではないのです。もちろんそれに対して私たちがなすべきこと、取り組むべきこと、改善すべきこと、いや、そういうことは、で、そのために努力をすることはもちろんあるでありましょう。でも、ただそれだけではなくて、なんとか頑張りましょうよと、言うんじゃなくて、いや、それだけではなくて、聖書は、そうした現実の中に、新しいものが生み出されていく、生みの苦しみがあるんだと、いや、それは生みの苦しみなんだということを私たちに教えている。そこから新しく生み出されるものがある。それを待ち望むだけで、私たちはその命を、新しい命を、すでに味わうことができるし、それを生きることができるし、その喜びを、もうすでにこのところで生きることができる。それが私たちの今のあり方なんだということです。もちろん、この世の苦しみがなくなるわけではないでしょう。 そのうめきや嘆きがますます深くなるように思われる時があるかもしれない。結局すべてが束の嬉しいことがあっても、それは束の間の喜びに過ぎないと色あせて見えることもあるかもしれない。しかし、そうしたうめきを抱きつつも、私たちはすでにそこに与えられている、いや、すでにそこに迫りつつある、近づきつつある、神の国の希望を仰ぎ見ながら、その希望によって救われながら、身を伸ばして生きていくのです。なんでそんなことが可能なのか、なんでそんなことが言えるのかといえば、神ご自身が私たちに約束され、神ご自身が私たちのところに来られると言っておられるからです。いや、すでにイエス・キリストにおいて神は来てくださった。虚しさと退屈さにとらわれている私たちのもとに、イエス・キリストが来てくださり、そうした虚しさと苦しみと、そのすべてをその身に、滅びとをすべてその身に追われて、私たちをその順、繰り返すだけの虚しさから解き放ってくださったんです。その滅びの縄目から私たちを解き放ってくださった。そして、必ず神は再び来られて、私たちをそのような退屈さの残る、虚しさの残るこの世に向いて、全く新しい御国を実現させてくださると約束してくださっているのです。で、御国を来たらせたまえという祈りは、このようにして神ご自身が私たちのところに来てくださる、そのことをうめきながら、苦しみながら確信し、常に待ち望む祈りに他なりません。まあ、繰り返しになりますけれども、いつかそんな時が来るだろうと、遠く仰ぎ望むだけではなくて、今すでに、その、希望と喜びとが、私たちのところに、襲いかかるかのようにして、迫ってきている。だから私たちは、その時その時に、この祈りを祈るように命じられているんです。今ここにおいて、確かにまだ見えないかもしれない、それを手にすることはできないかもしれない。でも、その希望を私たちは、その希望が迫ってきていることを私たちは信じて、その時その時に祈るのです。この現在の苦しみが、私たちを取り巻く虚しさが、人間の罪が深刻であればあるほど、その暗さが暗ければ暗いほど、私たちはこの祈りをまず深くしていくのです。軽く見るからではありません。その中にあって私たちは、ただ神の望みによって、この苦しみを担うことができる、耐えることができる、そして変えていくことができるからです。あなたの御国が来ますように。それはまだ目には見えないかもしれません。しかしそれを今つま先立って首を長くして、いや、もうすでにそこに来ているかのように待ち望む、その喜びを熱く豊かにしていく、それがこの祈りです。その度ごとに私たちは新しい命に変えられていく、そういう経験を与えられていくでありましょう。その歩みが主の祈りによって始まる新しい命の旅の始まりなんです。あなたの御国が来ますように、その希望を祈る祈りを持って、この週も新しい命の地平へと歩み出してまいりたいと思います。 神ご自身が私たちの今いるところに突入して、襲いかかるように突入してこられる。その神の御国が来ますようにと、神ご自身が来ますようにと祈る祈りを持って、日々の歩みを私たちもまた歩んでいきましょう。お祈りいたします。すべての救い主であり、王でいますイエス・キリストの父なる神様、今日も私たちを御前に集め、命の御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。このようにあって私たちは虚しさと苦しみとに埋めてああいうものです。またそうした闇は私自身においても、私たちの生きる社会、この歴史全体においても、ますます深まっていくような思いすら私たちは今覚えずにはおれません。しかしそうしたただ中にこそ、私たちの闇のただ中にこそ、あなたは来てくださったし、また再び全てを明らかにするために来てくださると約束してくださいました。私たちの目には見えなくとも、あなたはすでに私たちのもとに迫ってきておられます。その身腕を持って必ず私たちをあなたのものとされ、新しい命の希望へと生かしてくださることを信じ、感謝をいたします。どうぞ、その命を日々祈り求め、その命の希望に生きるものとしてください。また、あなたのその恵みを日々証しするものとして私たちを使わし、用いてくださいますようにお願いいたします。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。